ちゃんぽん、昭和35年3月卒、南九州市福本清郎。私が母校の鹿児島盲学校に在学していた頃、学校の近くにうまいちゃんぽんを食わせる食堂がお目見えした。最初生徒の誰かが見つけてきたのだろうけれども、たちまち評判になり、上級学年の男子生徒がよく通っていた。私も卒業するまでの3年間ほどをよく通った。その食堂は中年夫婦と言っても、おばさんが一人で切り回しているちゃんぽん専門店で、我々は俗にちゃんぽん屋と呼んでいた。店の奥は右側が土間続きの帳場で、左側に経営者の居間があった。盲学校の生徒は親しくなりすぎて居間に上がり込む者も多かった。私は寄宿舎に入っており、その年は4人部屋であった。12月の寒い夜、部屋の4人だけでちゃんぽん屋へ繰り出していった。その夜に限って盲学校の生徒は特に誰も来ていなかった。我々4人は例によって居間に上がり込み、おじさんと談笑しながら箱火鉢を囲んでちゃんぽんに舌包みを打った。そして意気揚々と引き上げた。もう消灯時間も過ぎた後のことである。私に面会だと言って寮母さんが呼びに来た。私はそんな時刻に面会に来る人の心当たりもなかったので、半信半疑で夜の通用口へ出てみると、ちゃんぽん屋のおばさんが待っていた。我々が引き上げた後に気づいたらしいのだが、今に置いてあった4000何がしかの金がなくなっていたという。その頃私は親からの仕送りが月に2500円だったと記憶しているので、4000いくらという金はかなりの大金だったろうと思う。ちゃんぽん屋のおばさんがその話をなぜ私だけに持ってきたかというと、4人の中では私だけが全盲であったということ、それにもう一つはおこがましい話だが、その年私が生徒会長をしており、そのことをおばさんも知っていたため、真相はともかくとしてそれなりに信頼できる人間だろうと踏んでのことだったようである。私はとっさのことで、それではうちわでどうにかしてみますので公にはしないでくださいと言っておばさんと別れた。しかしうちわでどうにかすると言ったものの、こればかりは一人でどうできるものでもない。幸い寮母さんが近くで待っていてくれたので、話だけでもしてみようと打ち分けているところへ社官がやってきて、今話を聞いた、君はすぐ部屋に帰れということであった。ちゃんぽん屋のおばさんは私と別れた後、社官のところにも立ち寄ったらしく、社官には千円札や500円札あるいは100円札がそれぞれ何枚と詳しい説明をしたとのことである。その時の社官は学校の教頭先生でもあった。それから2時間ぐらいだっただろうか、社官と寮母さんの2人で我々の一切の持ち物検査を行った。それでも疑惑のものは出てこなかった。翌朝、社官が先方に出向いて、不祥事でもあれば学校としても何らかの処分をしなければならないけれども、不祥事が出ない以上どうすることもできない、それでも納得できなければ警察沙汰にしてもいいと話した上に、店のお客を自分たちの生活空間でもある居間にまで上がらせたという お宅にも落ち度があったと言ってもしようがないでしょう。とまで踏み込んだと後で聞いた。聞きようによっては開き直りとも取れる話ぶりである。その後その話は真相のわからぬままに立ち切れになってしまった。学校にも動きはなく、警察が動いた様子もなかった。もし先方の言い分が本当なら、泣き寝入りということになったのかもしれない。そうなると我々の側に容疑者がいたかのようにも受け取られる。しかし私を除く3人もたとえ弱視とはいえ盲学校の生徒である。そのうちの誰かがおじさんのいる前で、我々仲間のいる前で現金をくすねとるなどといった芸当が果たしてできただろうかと思う。見えるところに置いてあったのであればいざ知らず、そのような大金を無造作に放り出してあったとも考えられない。そうだったとすれば、それこそ落ち度者である。我々が今に上がり込む前に何らかの形でなくなっていたものをたまたま我々が引き上げた後に気づいたということではなかっただろうかとも思う。おばさんが私を訪ねてきた時、その辺のところまで考えが及んでいたのであれば話してみたらどうだっただろうかとも思う。私は何も後ろめたいことはなかったので、その後も卒業するまで愛も変わらずちゃんぽん屋通いを続けた。今から56年前の私が二十歳の時のほろ苦い思い出である。鹿児島盲学校同窓会開放第58号平成26年10月10日発行より転載させていただきました。